明日は立教158年の記念日になります。教祖様が安政6年11月15日旧暦の10月21日に、親神様からですね、取り次ぎの御用に専念してくれという頼みを受けられまして、教祖様はあなたのことをですね、お受けになり、そして農業をですね、やめて、この神様の御用に日々ですね、奉仕されることになったわけであります。まあ、そのことは皆さんも大体の方がご存知だと思いますが、それは教祖様が昔ですね158年になさった尊いことであるということはもちろんでありますけども、教祖様はですねこの方がおかげの受け始めであると、みんなもその通りにおかげが受けられるとおっしゃっている、そのおかげについてですね、私たちもその教祖様がおっしゃってくださったことはどういうことであるのかということをですね、このいただいていくことが言うように思うんですね。で、先日の大祭の時に大坪光明先生がこの神様からありがとうと言ってもらえる私たちになるという、そういうことをおっしゃいましたね。私たちが神様にありがとうというのはもちろんですけども、まあ、神様の方から私たちにありがとうと言ってもらえるような信心をしていくということが大切だとおっしゃっておりましたね。そこだと思うんですよね。それでそのお互いに、私もそうでありますが、人生にはいろんなこの岐路に立つことがあります、ね。大坪先生はターニングポイントとおっしゃっておりましたけどね、自分が癌をいただいたことによって人生観が変わったというね、癌のおかげですというふうにおっしゃっておりましたが、そういうことが人生にはですね皆あるように私は思いますね。私もそうでありました。皆さんもそうだと思うんですね。と言いますのは、私はこういう立場上ですね、いろんな方々のこの人生にこう触れさせていただくことがありましてね、そうするとですね、もう生まれてから死ぬまで何も問題なかったという人には出くわしたことないですねそんな方はいないです。大抵みんなですね、予期しない時に大きな問題に出くわすという方がほとんどですね、まあ、中にはですね、そう全く人生生まれてから亡くなるまで問題がないという人がいるのかもしれませんけど、私はまだお目にかかったことないです。皆さんいかがでしょうか、ね。まあ、例えばテレビや映画で登場する有名な俳優さんとかね、歌手の人たち、見た目はね、とてもなんか華やかでね、幸せそうに見えますけど、時々週刊誌なんかでね、話題にされておりますような、いろんなことがやっぱあるようですね。それぞれにやはり、この人間として生きるということは簡単なことでないということだと私は思います。で、教祖様がそうだったわけです。特に教祖様は子供の時から神信人が好きだったというんですね。信人分佐というふうにあだ名をされたぐらい信人が好きだったのにですね、この相次いで不幸が起きて、まあ、具体的に言うと子供が3人亡くなり、養父と義理の弟と飼い主2頭と合わせて7つの墓を17年間の間に遣されたというですね、大変なことだった。そして自分自身がもう死ぬような病気に42歳と、まさに死にというね、その縁起じゃないんですけど、 そういう年にそういうことに出くわされてですね、もうこれで人生は、私の人生は終わりかと思ったんだけども、そこで天地の女神様に出会い、そしておかげをいただいてね、そのですから4年後に46歳の年というのは、その教祖様がもう自分が生きるか死ぬかわからないというところを通られて4年経ってですね、その神様がこの取り次ぎの御用に専念してくれというふうに頼まれた。だからこの4年間にですね、いろんなことがあったわけですけど、教祖様はその農業をする暇がないぐらいにみんなが巻いてくるようになってですね、その立教神殿の中にもあります。人が願いで呼びに戻り、ね、農業する間もなしとこういうふうに神様がおっしゃるような状態になってるんですね。まあ言うまでもないことですけど、江戸時代というのはもう百姓は百姓で一生過ごす、侍は侍で一生過ごすという、そういう決まりがあったんですね。士農工商ということのように、もうこの身分制度というのははっきりしてた、江戸時代はね、ずっと。だから教祖様が百姓を辞めるなんてことはとんでもないことなの。普通は許されないことなんですね。ですからその神様がおっしゃったとはいえ、それをまともに受けてやるというのはもう命がけのことなんです。場合によっては本当に、大変なね、処罰を受けるかもわからないね。まあ、それはそれとして、それはそのお上のことはお上として、もう一つ大切なことは生計が立っていかないということですよね。教祖様はその、神取村の神取家の次男として生まれて、大谷村の川手家に来たんですが、どっちも貧農です。大した電波と持ってないんです。特に神取家はもうものすごく貧乏だったんです。6畳一間の部屋でみんな寝とったんですから、家族中が。今そんな生活してる人おらんでしょ、ほとんどね。そこからまあ川手家に来たんですけども、川手家もまあ似たようなもんだったんです。ここで一生懸命働いて働いて、子供のない川手家にね、養子においでになって、働いて働いて働いて、もう体が悪くなって、もともと体が弱かったのに、その体を養う暇がないぐらい働いてるんです、教祖様ね、12歳の時に養子に来てるんですが、もう12歳言うたらもう働き手なんですよ、昔は。今はみんな遊ばせてもらってますけどね。まあ今日参拝されてる佐々木さんなんかでも、昔子供の頃はもう10ぐらい過ぎたら田んぼや畑の手伝いしようかと思うんですよね、それが普通だったんです。そして働いて働いてですね、その12歳の時に養子にしてね、42歳までの間にもうどんどんどんどん田畑を増やしてですね、大谷村でも上から数える方が早いぐらいのそういうお百姓になって、やれやれこれでもう食べていけれるという時にですね、そういうふうな大病をして、そしてその挙句の果てにといったらちょっと言い方悪いですけど、あえてそう言わせてもらいますけどね、神様からあんた農業やめてくれんから頼まれて、ええー、言うてね、普通だったらとんでもない話ですよ。ここまでやってきてね、いよいよこれでね、家族が安心して食べていけると思った時に神様が農業やめなさいって言うね。やめられないですよ、普通は。ね。うん、まあ分かりやすく言うと、今目の前に信人さんがいるけどね、信人さんが熱心に信心して、神様からですね、あんたもう学院行きなさいって言われたら家族中反対するでしょうね。まず嫁さんや家族がね、どうやってこれから食べていくんですかって言われますよね。そういうことだったんですね。それを教祖様は仰せ通りにということで、そのもう本当に清水の舞台から飛び降りるっていう例がありますけど、もっと大変だと思いますよ、飛行機からもうパラシュートつけずに飛び降りるようなもんですね。 もう誰も保証してくれない生活を、ね、自殺行為ですよね。それをされたのが158年前、ね、いうことになる。しかしですね、そこからですね、もう予想外の展開になってですね、どんどん人が助かる、ね、助かった人たちが金光様ありがとうございますって真心でお米をお供えなさった。ですからお米を作らなくてもお米を食べられるようになった。ひぐるとし豆で米の飯を食わしてやるぞというふうに42歳の時に神様がおっしゃったんです。その通りになるんですね。健康になられてお米も食べ、自分が作らなくても食べれる、余るぐらい皆さんが持ってこられる、ね。でこれはね、さっき言いましたように、あ、教祖様は大変だったんだなという話じゃなくて、私たちも人生の分岐点というものがありますよというね、先日の坪先生の話、先生の場合はがんをいただいたという、まあ例えば祖父の場合だったら昨日も話しましたけど、事業で破産するというね、岩本家の分岐点です。とんでもない分岐点にねみんな置かれたわけですけども、でもそこから助かる道に入っていってますからね、結果的には良かった。でみんなその人生の中にそういう分岐点というものがありますよね。で今仕事で悩んでる人、健康で悩んでる人、いろいろあると思うんですが、それはね、ただ単に偉い目に遭うとるだけに済ましちゃいけない。そのことを通して新しい人生にですね、自分がこう方向を変えていくという、それが願われてるんですね。この話を聞いて助かるというような話を聞くことによって、自分はこれでいいと思ってたのを向きを変えることによって助かるということなんですね。はい、どうぞ、という意味においてね、明日立教158年、教団では立教160年に向けて今取り組みをされておりますけどね、私たち自身もね、自分自身が立教神殿をいただいて新しい自分にならしてもらうというぐらいの意気込みでこの信心をさせていただくことが願われておるんじゃない。そこは神様がありがとうと言っていただけるような自分になるということではないかと私は思います。はい、今日も読んでください。